それではメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは、クリスマスはチキンとろうそくかということです。12月に入り、アドベントの2週となりました。私たちは刻一刻一と今年のクリスマスに近づいています。私たちはこれまで毎週礼拝にて出エジプト記を見てまいりましたが、これから3回の日曜日はクリスマスに関するメッセージをお届けいたします。先日、家族と、日本ではクリスマスのシーズンになるとケンタッキーフライドチキンに行列ができるのかというようなことが話題となりました。今から30年も昔、私が住んでいた教会のそばにケンタッキーがありまして、確かにクリスマスになると店の外にまで行列ができていたことを覚えております。今はどうなのかわかりませんが、考えてみればとても不思議な話です。クリスマスとチキンは何か関連があるのでしょうか。あのカーネル・サンダースの人形が、そのシーズンになりますとサンタの衣装に衣替えするというような、そのところに大きな影響があるのでしょうか。かつてクリスマスイブはロマンチックな夜とされ、その日に恋人とどのレストランで食事をするとか、ギフトには何を送ればいいのかというようなことを特集する雑誌がありました。闇夜に輝くキャンドルの灯火がロマンチックなものとして受け止められたのでありましょうか。25年前、離島にいた時にクリスマスを迎え、キャンドルライトサービスのためにキャンドルが必要となり、街に買いに行きました。クリスマスに使うキャンドルが欲しいと店員さんに聞きますと、ああ、アメリカのお正月のろうそくですねと言われたことが忘れられません。結局、どこに行ってもキャンドルはなく、諦めかけていたところ、最終的に墓参りに用いるろうそくを見つけ、それを代わりとした忘れられない思い出です。もしかしたら、多くの方たちにとってクリスマスというのはそういうものなのかもしれません。そこで、今日は本家本元、聖書が記録しているクリスマスについて見ていきたいと願っております。まず、聖書ルカによる福音書2章の1節から7節を拝読させていただきます。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それは、すでに身重になっていた許嫁の妻、マリアと共に登録をするためであった。ところが、彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちて、初子を産み、布にくるんで、貝羽桶の中に寝かせた。客間には、彼らのいる余地が、なかったからである。このところからまず最初に、クリスマスとは歴史上の出来事であったということをお話しいたします。 ルカの2章1節から2節にはこう書かれていました。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。今私たちの前に開かれているこのルカによる福音書は、その書の名の通り、ルカという医者によって書かれました。執筆者ルカは、これから書き記そうとするある出来事に対して、よく熟慮して、そのことを書き留めようとしています。今日の医者と、当時の医者ではいろいろな違いがあるでしょうが、今も昔も変わることなく、当然、医者は、患者に向かい合います。そしてその時に、その患者の症状をカルテに記録するときに、最初にすることがあります。まず、最初に、その患者を診察した日付をそこに書き記すのです。その記録は、後にその患者が再訪してきた時に大切な情報となるからです。私たちが大切な書類にサインをする時も、私たちはそこに日付を書き記します。これらのことを怠りますと、患者の命に関わりますし、またビジネスなら大切な商談を失います。時を記すということは、確かにこのことはこの時に起きましたということを示す、歴史の中に打ち込められた鎖のようなものです。ルカは、その仕事柄でしょうか、一つの出来事がいつ起きたかということに対して注意を払う人でした。彼は日時こそつけませんでしたが、明らかにそのことが起きたということについて、歴史的な位置づけをしました。そうです。そのために、その時の皇帝と総督の名前をここに彼は書き記したのです。これらの人たちの名前は、聖書以外の文献にも出てくるもので、確かに実在した人物であり、ルカがこのような歴史的な人物を明確にすることにより、このことが起きた年代が特定されます。このことにより、ここに記されている出来事、すなわち、イエス・キリストの誕生は、おとぎ話ではなく、この歴史、世界の歴史に確かに刻まれたものなのだということを、ルカはここで明確にしているのです。さあ、それでは、これからその歴史に刻まれたその出来事についてさらに見てまいりましょう。二つ目のこと。それは、クリスマスは、人間生活のただ中で起きた出来事であったということです。ルカの2章の3節から5節にこう記されています。人々は皆登録をするため、それぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それは、すでに身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録をするためであった。先にお話しましたように、ルカは医者です。医者ですから彼は日々、体の具合の悪い人に向き合うことを仕事としていたことでありましょう。私は医者ではありませんが、おそらく医者が患者と向き合い、その病気を診察するときに、いろいろなことを患者に尋ね、患者は自分の症状を医師に話すと思います。 どこが痛いの？いや、腰を痛めてます。どうしたんですか？この不景気ですし、お上からの税も上がりましたから、人も雇えず、自分と家族だけで、朝から晩まで夕食を食べてからも、麦を背負って働いているんです。このような会話により、ルカは、人の病気の背後にあるその患者の生活環境というものに敏感になっていたことでしょう。ルカは、その日というものを確定した後に、その出来事が普通の人間生活の、庶民の生活の、ただ中で起きたということを、ここで明確にしようとしています。すなわちこういうことです。皇帝アウグストが全世界の人口調査をせよという勅令を出した。というのです。米国も今年は国勢調査の年でした。私も自らの情報を提供しました。しかしそれはあくまでも任意で、ある時期にはテレビや日経の機関紙に国勢調査にご協力をという言葉を至るところで私たちは見聞きしました。ルカの時代、ローマ皇帝の勅令は絶対ですから、皇帝に仕える者たちはその勅令を実行するために東西奔走します。そしてそのために彼らがしたことは、民に住民登録をさせるということでした。この住民登録には目的がありました。すなわち、その情報を把握することにより、確実に人頭税を徴収するため、また、戦に備え、兵役に使える人間の数を調べるためでした。この勅令の戦いに生きていた人が、ここに記されている、ヨセフとその言い名付けのマリアだったのです。皇帝アウグストの勅令はこの二人の生活に少なからず影響を与えました。まず皇帝の勅令を前にヨセフには選択の余地はありません。ヨセフはその決定に従わなければなりません。彼は大工であったということですから、従事している近所の家のリノベーションを中断してベツレヘムに旅に出なくてはならなかったかもしれません。ナザレからベツレヘムは約70マイル。その距離を臨月を迎える身重のマリアと移動するのですから、まあ早くて5日。時間をかければそれ以上の日数が必要だったことでしょう。そのための諸々の出費というものは、彼らにとって大きな経済的な負担となったことでしょう。まさか今日、身重の妻を連れて、サンディエゴからコスタメサまで、徒歩で歩いていく人はいませんでしょう。しかしそのことをしたのが、この二人なのです。いや、それはこの二人に限らず、この住民登録を果たすために旅をしている人たちが当時たくさんいたのです。言うまでもなく、その一家族一家族に彼らなりの事情があり、苦労がありました。今年世界の多くの教会は、一つところに集まってクリスマスをお祝いすることができないでしょう。でももし、そのことができるのなら、世界中で、このルカが書き残したシーンを、何度、人々はスキットとして演じることでしょうか。ある男の子が、もじもじもじもじしながら、ヨセフを演じ、 ある女の子がちょこちょことヨセフと共に歩くマリアを演じる。どこかでそんな子供たちを持つ夫婦の間でこんな会話があるかもしれません。ねえ、あなた、お願いがあるの。なんだい？聞いてくれる？あ、いいよ。なんだい？今年のクリスマスの子供たちの劇で、ロバになってほしいの。こうして、そのお父さんはネズミ色のシャツとズボンを履き、ロバのお面をかぶることになります。お父さんは小さなマリアを背負うために舞台で四つん這いになるのです。宿屋の主人となる男の子もいるでしょう。彼に与えられた一言のセリフ、空き部屋はないよ。彼はそのセリフを一週間何度も何度も口ずさみながら本番に備え、ドアが叩かれる瞬間を待つのです。この夫婦の様を私たちが演じることができるということは、2000年前のこの出来事を私たちは理解しているということです。理解できるということは、彼らは異星人ではなく、時と場所は違えども、私たちと同じように生き、私たちと同じような苦労をしながら、家庭を守り、子を育て、ささやかな喜びや楽しみを求めていた人たちであったということです。ルカが書き記した出来事は、2000年前の人間の日常のただ中で起きました。そして私たちは今、私たちが直面しているこの2020年の日常のただ中で、この物語に耳を傾けているのです。ルカはその時を記録しました。そしてその時の現実の世界を書き残しました。さあ、それでは最後のことをお話しましょう。それは、その時、その状況に、神が介入したということです。今日見ておりますルカ書には、御使いガブリエルがマリアに現れて受胎告知を告げること、野宿をしていた羊飼いに天使が現れてメシアの誕生について伝え、天の軍勢が現れて御使いと一緒になって神を賛美したというようなことが書かれています。これらの出来事には、どれも天の使いというものがおり、このような話になりますと、リアリストである医者ルカにとっても自分の人生経験をはるかに超えた非現実的な出来事に思われたに違いありません。明らかにこれらのことは私たちの日常とも一線を画すものであり、このようなことに関して私たちはまるでそれがおとぎ話かのようにこの話を受け止めます。しかし私たちが今向き合っている書物は小説ではないということを私たちは知らなければなりません。聖書はその一番最初に開口一番、はじめに神は天と地を創造されたと記しています。この言葉はこの後に続くすべてのことは、神がいるということ、神はこの世界に関与しているということを前提としているということを宣言しています。そのような意味で聖書は、神について記している書物ですから、 その内容が私たちが理解できる日常だけを記しているようでは、その書の目的を果たしていないことになるのです。ですから当然このイエス・キリストの誕生にも天が関わるような出来事が含まれているのです。天の御使いが野宿をしていた羊飼いに光を巡り照らしたときに、羊飼いたちにこう告げました。ルカ2章の10から12節。恐れるな。身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。御使いはここで、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったと言いました。ダビデの町とは何か。ダビデとはイスラエルの二代目の王、ダビデのことで、そのダビデの町とは彼の出身地、ベツレヘムのことです。普通に読むなら、この文章に私たちが驚くことは何もありません。ただベツレヘムという町で起きたことがここに書かれているからです。しかし、ここに記されているダビデの町にという言葉の中に、私たちは神の介入を見るのです。なぜなら、この時から遡ること実に約750年前、紀元前750年頃に、ミカという預言者が書いた言葉が聖書の中に残されているからです。ミカ5章2節。しかし、ベツレヘム、エフラタよ。あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から、いにしえの日からである。ここを読むときに私たちは思います。そうか、ベツレヘムからいつか偉大な王が生まれるのかと。しかし、ミカはこの人物について、その出るのは昔から、いにしえの日からであると書きました。この一文はわかりにくいかもしれませんが、新共同訳聖書にはこう書かれています。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。明らかにミカはこれから起こる未来について語っていますのに、その未来に収めるものは、その未来に誕生するのではなく、その存在の出生は永遠の昔に遡るというのです。すなわちこの言葉は、明らかにそのお方は人ではなく永遠に関わりのある神的な存在であるということを暗示しています。そう、ミカは人ではない、とこしえに存在する神的な存在がベツレヘムから生まれるであろうと未来を予言しました。さらに、イスラエルの二代目の王ダビデに仕えた預言者ナタエンは、神からダビデに告げよと見告げを受けたということが、聖書の歴代史上に記されています。その言葉通りにナタエンはそれをダビデに伝えます。ちなみに、ダビデとナタエンが生きた時代は、 紀元前1000年頃ですから、それはキリスト誕生の約1000年前のことです。歴代史上17章11から14節。あなたの日が満ち、あなたの先祖たちのところへ行かねばならぬとき、私はあなたの子、すなわちあなたの子らの一人をあなたの後に立てて、その王国を固くする。彼は私のために家を建てるであろう。私は長く彼の位を固くする。私は彼の父となり、彼は私の子となる。私は私の慈しみをあなたの先にあったものから取り去ったように、彼からは取り去らない。かえって、私は彼を長く私の家に、私の王国に据え置く。彼の位は、とこしえに、固く、立つであろう。このところでナタンがダビデに告げた神の御告げは、ダビデの子孫の中に、ある人物が起こるということです。その者が王国を固くするというのです。そういうことなら私たちにもわかります。しかしこの蜜毛の最後の部分が私たちの心にとどまります。これも新共同訳聖書の方がわかりやすいかもしれません。新共同訳はこう記しています。歴代史上17章の14節。私は彼をとこしえに私の家と私の王国の中に建てる。彼の王座はとこしえに固く据えられる。ナタンもミカも同じようにここである人物について語っています。ダビデの子孫の中にあるものが生まれる。そのものに対する神の慈しみは取り去られるようなものではない。そして彼の位は常しえに固く立つという。どんなに偉大な王でも、その位が常しえに永続される王などは、私たちの歴史には存在しないのです。人間の位に、とこしえという期間はないからです。ですから、ここで語られているダビデの子孫も、ミカと同じように、神的な、神的な存在なのです。それでは、ダビデの子孫とは誰なのか。聖書。マタイによる福音書の中に記録されているキリストの系図を見るときにそのことがはっきりとわかります。そうです。アブラームから始まるその系図の一番最後にはヨセフがダビデの子孫でありキリストはそのダビデの系図の中にあることが明確に示されているのです。私たちの人間の歴史の中に、その誕生について、その人の数百年、千年も前から予言されていた人は、一人もいません。もしそのような人がいるとするなら、それは私たちの人知を超えた存在であり、そう考えますなら、イエス・キリストの誕生は実に私たちの世界に神が介入されたことを意味するのです。今日はこのイエス・キリストについて、さらにもう一つのことをお話しします。天の御使いは羊飼いたちにこう語りかけました。ルカ2章12節。あなた方は幼子が布にくるまって飼い葉桶に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。 御使いはここで布にくるまって貝羽桶に寝かしてある幼子を強調し、それが私たちに与えられる印だと言いました。このことがどんな印なのでしょうか。この布にくるまるという言葉を、新約聖書の言語であるギリシャ語はスパラガノーという言葉として使っています。そして、この言葉は新約聖書の中では二つの出来事にしか使われていない言葉なのです。一つは、このイエスの誕生。それではもう一つ、どこでこの言葉が使われているかご存知でしょうか。ルカは、ルカの23章53節でこの言葉を使いました。それを取り下ろして、天布に包み、まだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓に納めた。この言葉がいつどんな時のことを示しているのか、多くの皆さんはお分かりになると思います。そうです。この言葉は、イエス・キリストが十字架につけられ、死なれた、それを取り下ろして天布に包んだという言葉なのです。さらに当時の習慣というものを調べていきますときに、分かってきますことは、イエスが生まれた家畜小屋というのは、当時洞窟のような場所であったと言われております。実際に今、ベツレヘムに行きますと、そのような洞窟が残されています。私たちのイメージは、クリスマスカードに書かれている馬小屋なのですが、考えてみれば、自分の住む家を建てることさえ難儀する時代の庶民が、わざわざ家畜のために家を建てるということは稀で、彼らは自然にできた洞穴に細工をして家畜を飼っていたというのです。ですから、この時イエス様が寝かされていた場所というのも、おそらく宿屋の裏庭にあるような、洞穴のような場所ではなかったかと言われています。そしてそのことを思うときに、私たちは再び先ほどのルカ23章の記録を思い起こすのです。それを取り下ろして天布に包み、また誰も葬ったことのない、岩を掘って作った墓に納めたと。イエス様の誕生は岩穴、最後にその体が葬られた場所も岩を掘った墓でした。このイエスのもとに東方の博士たちがやってきたことを皆さんはご存知だと思います。その時に彼らは何を携えてきたでしょうか。そうです。聖書によれば、黄金、乳香、もつ薬をイエス様に捧げたというのです。それから約33年の後、墓に葬られたイエス様を訪ねてきた女性たちは何を携えてきたでしょうか。ルカは記しています。ルカ24章1節。週の初めの日、夜明け前に、女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ここに記されている香料とは、当時死体に塗ったと言われているもつ薬。そう、博士がベイビージーザスに捧げた、あのもつ薬です。イエス様が誕生した時に布に包まれ、岩穴の貝羽桶に寝かされ、異教徒の博士は彼にもつ薬を捧げたということ。このことは何を暗示しているのでしょうか。何の印なのでしょうか。そうです。キリストは生まれた時から、すでに私たち人間の罪のために十字架にかかって死なれるということを身に負うていたという その印なのです。神は我々人間の歴史のただ中にその時を刻み、人間の生、病、老い、そして死という宿命を負いながらも、ささやかな喜びと楽しみと共に生きる人間のただ中に飛び込まれたのです。神はこの世界に足跡を残されたのです。そしてその足跡は終始一貫、神の愛と恵みで満ちていたのです。イエス・キリストの誕生は天と世がつながった瞬間であり、今を生きる私たちはその時のことを思うたびに、そこに私たちの希望の光をそこに見出すのです。主にある皆さん、今日お話ししたことの中にチキンとキャンドルは出てきましたか？いいえ、出てきません。今日お話ししたことが本当の本物のクリスマスです。この物語は私たちにとりましては大昔の話です。しかしこの話は私たちにとりまして新しい物語です。なぜなら、イエス・キリストは生まれ、最初から定められていたように十字架におかかりになり、復活され、とこしえにすべてのものを治める王の王であり続け、私たちは今もそのお方と共に日々を生きているのですから。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今年も私たちはこれからクリスマスを迎えようとしています。例年ですなら、このアメリカという国は一年のうちで最も賑やかな、きらびやかな時を、シーズンを迎えることになります。しかし、あなたがご存知のように、今年のクリスマスは少し違ったものとなりそうです。しかし、あなたが私たちにしてくださった出来事は決して変わることはありません。そしてその出来事が語りかけるあなたから私たちのメス、私たちに語りかけるメッセージは何も変わりません。神様、私たちは例年とは異なる状況の中にありますけれども、この変わらないメッセージを今年も聞くことができますことを心から感謝いたします。主イエス・キリストがこの地にお生まれくださったということ、この事実に立って 私たちはこの年のクリスマスもあなたに対する喜びと感謝を持って過ごすことができますように、どうぞ導いていてくださいますことをよろしくお願いいたします。これから刻一刻と近づいていく今年のクリスマスの中に、今まで気がつかなかったさらに大いなるあなたの恵みとご愛を見出すことができるような、そのような時をこれから過ごさせてくださいますように。幸い私たちのもろもろの興味や関心がなかなか世に向かわないような状況に今年はあります。このチャンスを大切に、そうであるならばますます本物に目を向けるこの2020年のクリスマスとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。そしてそこから得たものを持って2021年を始めることができますように、私たちを大いに祝福してくださいますことをお祈りいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、聖書の予言に従い、私たちの生活のただ中にお生まれくださった我らの主イエス・キリストの恵み、その大いなる力により、人の歴史の中に神の子の受肉という楔を確かに打ち込んでくださった我らの父なる神のご愛、この世にあってこの神の愛に生き続けるために、私たちを日ごとに教え導いてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も余よ限りなくあらんこと。アーメン。